今年は4月に伺いまして、この12月の最初のアドベントの第一の週に、またもう一度皆さんと共に礼拝を捧げることができることを感謝しております。この私たちの救い主であるイエス・キリストが私たちと同じように肉を取って私たちのうちに来てくださった。ヨハネの一章の14節ですと、言葉である主が人となって私たちの間に住まわれたと記されております。で、言葉は直訳ですと肉となって私たちの間に住まわれたと読むことができます。で、私たちは肉体を持つ者としてこの地上で生かされております。ですけれども聖書ではこの肉と体が聖書では、区別されて使われております。で、その典型的な例が、キリストの受肉、キリストが、私たちと同じ肉を取ってくださった。で、これはもう全く受肉、肉であります。で、もう一つの体、肉体の体は、体として、聖書ではその体に霊の体という表現がありまして、でそれは私たちの主であるイエス・キリストが復活して私たちのうちに現れてくださったそのイエス様の復活の体を霊の体と言っております。ですから受肉は全く肉であります。ですけどもイエス様がよみがえってくださったそれは霊の体として聖書でははっきりとその使い分けをしております。で、体ではもう一つ、キリストの体といったときに私たち教会を表しております。で、肉と血は神の国を相続することができませんとはっきりと言われております。ですから私たち肉を持つ者として血を持つ者として、そしてイエス様も私たちと同じような肉を持ってくださり、血を持たれておられる。で、その肉を持つ者は必ずどこかで一度生をいただいたならば、必ずどこかで終わらなければなりません。ですけども私たちの望みは、体として、復活の体として、キリストイエスと同じ姿に変えられていく。で私たちの国籍は、信仰をいただいたときに私たちの国籍は天にある。で、そこから主イエス・キリストが再び来てくださって、で私たちも同じ栄光の姿に変えられていくと言われております。ですから私たちの望みは、肉を持つ者として、血を持つ者として、この地上での生は必ずどこかで、終わりを迎えなければなりません。で、同時に肉の弱さがあります。そしてそこに罪が弱い肉を攻撃して、私たちは残念ながらアダムと同じように罪を犯してしまいました。ですから、アダムと同じように死が私たちを支配しております。で、それを誰も逃れることはできません。で、私は神様どうしてこの秩序を変えてくださらないのですかと神様に時々質問するんですけども、神様答えてくださらないで、まあ、でも肉を持って生きているんだから時々その肉を持って生きている楽しみを楽しみなさいとね、なんか言ってくださっているような気がしまして、すなわち肉を持っておりますので、神様が作られたこの自然の中で出てきた産物を食物として私たちは喜んで感謝を持っていっ いただくことができる。で、私も、日本に来たらおいしいものを食べられるっていう楽しみを持って日本に来ているところがあります。で、それは肉をいただいているので、私たちは肉を持って神様が作られた世界から作られたものを喜んでいただくことができる。でも肉は必ずどこかで終わらなければなりません。病気による、あるいはその老衰による、いろんな形で私たちはどう考えてもどこかで必ず終わりを迎えなければなりません。ですけども、私はどうして神様はこの肉の弱さとこのシステムを変えられないのかなと時々思うんですけれども、でも同時に私たちはこの肉を持ったまま、肉を持ったまま私たちが肉のどこかでイエスを主と告白する、そのことも許されております。で、パウロはその、有名な箇所でガラテヤ書のところで、私たちはキリストと共に十字架につけられました。で、もはや私が生きているのでなく、キリストが私のうちに生きているのですとはっきりと言っております。で、私もそこで私の信仰生活も終われば、もう問題なしにとてもいいクリスチャン生活を送れるんですけども、でもパウロもよく分かっておりまして、しかし今私が肉にあって生きているのはということで、そのキリストを信じてキリストと共に十字架につけられたという信仰をいただいているんですけども、現実に今私が肉にあって生きているのはという、このパウロも肉の弱さに直面して、でも肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げてくださった神の御子の信仰によって、でも新しい訳は神の御子の真実によって、その神の御子を信ずる信仰によって生きているのですと言っております。ですから肉を持ったまま、残念ながら弱さがあり病にかかり、そして苦しみに遭いながら、ですけれども私のうちにイエス・キリストを信ずる信仰が与えられている。で、先ほど読んでいただいたところですと、その私が信ずる、私も肉を持つ者としてイエスを信ずる、その信仰がパウロは内なる人という表現で、内なる人としては神を喜び、私の内なる人は神様、モーセを通して与えられた律法を喜んでいる。でも肉体は、この肉はアダムが罪を犯したと同じように、この肉体は残念ながら私も罪を犯して、で、私の肉も死が私を支配して、で、私はパウロがこの7章でこのパウロ自身の肉の弱さを語っていったときに、パウロが出してきた問題は10回の中の一番最後の戒めであります。すなわち貪ってはならないという、この戒めをパウロが聞いたときに、この聞いたときにパウロも残念ながら自分のうちに貪りがある。で、私はもしかするとパウロは10回の一番最初から9番目までは守っていたんじゃないかなと思うんです。でも最後の貪ってはならないという、この戒めがパウロの心に浮かんだときに、自分の中で貪りの罪が避けられない。で、10回の中では貪ってはならないということの中に、隣人の持ち物だけではなくて隣人の妻も貪ってはならない、そこまで言っております。ですから肉を持つ者の弱さで、肉を持っているので楽しみもあるんですけども、でも肉体というのは欲があって、それを維持するためにどうしても争いが起こってまいります。で、今の私たちの時代ですと、食べ物のことで争うということは比較的少なくなったのかもしれないですけど、昔はもう食料が不足しておりましたから、その食べ物のことで自分たち、あるいは自分の家族、自分の部族を維持するために他の人を殺す ことで、戦争をすることで、自分たちがその維持、自分たちの生存を賄っていったというのが歴史であります。で、この肉の弱さ、ですけれども、パウロは自分の内にあるそのどうすることもできないむさぼりの欲がありながら、その欲を持ったまま同時に内なる人として、それでも私は神を喜んでおります、神の律法に私は仕えますとパウロは言うことができました。で、私たちの罪は本当に残念なんですけれども、罪は私たちの外から私たちに入ってきました。アダムが罪を犯し、そして死が支配するようになったと同じように、聖書は私たちもすべて同じように私たちも罪を犯したと言っております。で、死が私たちを支配してしまっている。で、肉を持つ者としての弱さを私たちは避けることができません。ですけども、神様は、で、私は神様どうしてこの秩序を変えられないのですかという神様に対する問いがあるんですけども、でもよく読んでまいりますと、やはり神様は神様としての解決の道を備えていてくださっているんだ。で、内なる人としては、私の内なる人としては、私の心は神様を喜んでおります。で、神の律法に仕えていたい。でも、この肉は残念ながら罪の律法に仕えています。これがロマ書の7章の25節でパウロが言っている。で、その前に、そのことのゆえに、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。キリストイエスのゆえに神に感謝します。で、神様はこの肉の弱さを持つ私たちのことをよくご存知であって、そしてその私たちのために一人子であるイエス・キリストを私たちと同じ肉を持って使わせてくださる。これが私たちこの突き迎えるイエス・キリストの降誕であります。神様が私たちの弱さをご存知であって、私たちと同じ肉を持って神様がイエス・キリストを使わせてくださった。ロマ書の8章の3節のところで、肉によって弱くなったため、律法にはできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。で、肉によって弱くなった。で、私たちは残念なんですけれども、で、私たちは肉を持っているので、実際にはいろんなことをすることができます。コンピューターの開発から、今のいろんな形で私たちは肉を持ち、知性をいただいて、いろんなことができるんですけれども、罪の問題の解決は肉にあっては残念ながら誰もすることができません。この地上で私たちが負っている罪を、私たちの主イエス以外に、この罪を解決することができた人がはいないと私は思います。どう考えても私たちの罪はイエス・キリストの十字架による以外にありません。ですけれども私たちのもしかするとクリスチャンの一つの難しさはそうなんですけれども、今度はどこかで私たちもなんとか自分の信仰を持っているんですけど、なんとか自分の肉の力で自分の信仰を全うしようとしてしまうところが同時にあるのではないかと思います。これは本当に私たちの弱さだと思います。強さなんですけど弱さとしてどうしても自分の肉でなんとか神の律法を満たしたいと思う。でもそれができないということが 私たちの直面していることではないかと思います。もし私たちの肉で神の律法を全うすることができたならば、イエス・キリストの受肉も十字架も必要がなかったわけであります。なぜイエス・キリストが肉を取る必要があったのかというと、私たちが負っている罪を、私たちが受けている罪を、神様ご自身が神様の側で解決してくださる。私たちは解決できません。でも神様が神様の御手のうちで私たちの救いの道を備えてくださった。律法によって弱くなったため、肉によって弱くなったため、律法にはできなくなったことを神はしてくださいます。してくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で、で文字通りには罪の肉と同じような形というのが表現であります。で、罪の肉というのは私たちの肉であります。で、イエス様の肉は罪はありませんでした。もしイエス様の肉に罪があったならば、私たちの身代わりとなることはできませんでした。私たちの身代わりとなるために、神様は御霊によって御子イエス・キリストの受胎が始まり、イエス・キリストの肉には罪はない。でも私たちと同じように罪深い肉と同じ姿になられて、そして神がなされたことは、神様がなされたことは、そのイエス様の肉において私たちの罪を処罰してくださった。私たちの罪を、アダムによって入ってきた罪、そして私たちも犯した罪のその罪を、神がイエス・キリストの肉において罪を処罰してくださいました。イエス様を罰したのではなくて、イエス様の肉において罪を神様が神の御手のうちに処罰してくださった。で、それゆえに私たちはもう罪の支配から、罪の虜から解放される道が私たちのうちに与えられた。もはや私たちは罪に定められることはありませんとパウロと共に言うことができます。弱さがあります。でも神様は私たちがイエス様を信ずる以前に、神様の御手のうちでイエス・キリストの肉において罪を罰してくださった。で、そのイエス・キリストを信ずる私たちはその罪に定められることがないと言われております。でも私たちは同時に罪の弱さを知っております。ですから神様は、御子イエス・キリストを死者の中からよみがえらしてくださったときに、聖霊を使わしてくださって、私たちの内なる人に聖霊が働いて、です、内なる人というのは肉を持っている私のうちに、神様が聖霊によって働いてくださって、肉の結ぶ身ではなくて、御霊の身を結ぶものとして、神様が私たちを生かしてくださっている。で、御霊の結ぶ身を、もし私たちが肉で満たすことができたならば、イエス・キリストを十字架にかける、イエス・キリストを肉を持って使わす必要もありませんでした。私たちは肉にあっては、どんなに頑張っても、どんなにもがいても、残念ながら神の律法を全うすることはできません。で、その私たちのために、御子イエス・キリストが私たちと同じ、ですけど罪のない肉の姿で来てくださって、神様ご自身が御手のうちで私たちの救いのために、キリストの肉のうちに私たちの罪を罰してくださって、そして今度は聖霊によって私たちのうちに御霊の実を結ぶものとして神様が生かしてくださっている。私たちは肉を持っている限り必ずどこかで終わりが来ます。ですけども、私たちは信仰のゆえに、私たちのこの肉体が、肉が滅んでも、復活の体、霊の体として、キリストと同じ姿によみがえる。そして神の国で、 キリストと共に行こうことのできる、キリストと同じ姿に変えられていく。で、パウロは別なところで、私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。なぜならば、聖霊が働いてくださるので、御霊の御として私たちのうちに愛、喜び、平安が与えられていく。私は大学生の時に、高校生の時に信仰を持ったんですけど、大学生の時に、私の母教会である、群馬県の前橋で、船木先生という方が活躍されたんですけど、そのご両親、そのお父さんが牧会されているところで、最初の信仰生活を迎えました。で、夏休みに大学から戻って、故郷に戻って、実は幼稚園からの同級生が信仰を持ったんですね。で、幼稚園からの同級生が今、同じように牧師になっているんです。で、幼稚園からの同級生が一緒に牧師っていうのはちょっと居心地が悪いんですね。なんか昔のこと全部知られているような気がして、居心地が悪いんですけども。で、その、彼と、彼の後の奥さんになる姉妹と何人かの方と夏休み戻ってきますと、船木林治先生ってもう本当にお年寄りの先生だったんですけども、その精子研究に行くのが楽しみで伺いました。で、そのある時に、その老牧師の船木林治先生が昔の写真を見せてくださったんですね。で、その一緒に行った方がその写真見て林先生に、先生の奥さんは昔美人だったんですねって言ったんですね。そしたらその林先生がニコニコしながら、今でも美人でしょって言ったんです。で、そうしましたら、その林先生の奥さん、文先生という方がニコニコしながら、外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされますって言ったんですね。で、私は大学生だったんですけども、クリスチャンとして生きるということは、こういう生き方が可能なんだなと思わされて、なるほどな、もう外なる人は衰えても、内なる人は、そして内なる人として、もうみんな、それぞれ顔も違うし、体も違うし、家族も違うし、歩んできた人生全く違っていながら、内なる人としてイエスを主と告白する、その信仰が与えられていて、で、その信仰が与えられているというのは、もう御霊によらなければイエスを主と告白できませんから、私たちのうちに御霊が働いて、私たちを内なる人として日々新たにされている。でも肉体は時計を逆回りすることは決してできませんので、どこかで必ず終わりが来るんですけれども、でも私たちはキリストが私たちの同じこの罪の肉の姿をとって、似た姿をとってきてくださって、神様がキリストの肉において罪を処罰してくださったので、私たちはもはや罪に定められることはありません。弱さがあります。ですから、御霊の助けで外なる人は衰えても、内なる人として日々新たに共に歩むことができます。この降誕節、その意味でイエス様の受肉というのは、単なるイエス様の誕生の喜びだけではありません。イエス様が肉を取られたということは、イエス様も肉があれば必ず終わりがあるわけです。でも神様のご計画は、そのイエス様の肉で私たちの罪を処罰してくださった。で、それを信ずることで私たちは、御霊の助けで神の律法を何とか少しでもこの地上で満たすことが許されている私たちであります。この降誕節、その意味でイエス・キリストの降誕を思いつつ歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。肉によって弱くなったため、律法にはできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。アーメン。